2ページから5ページにわたって4姿勢について問う一般質問用紙。議長、副議長及び監査委員はその職務の性質上一般質問を行っていません。各議員の顔写真と QR コードがあります。 QR コードはホームページ上の各議員の質問動画へアクセスできます。伊藤大輔、民主市民フォーラム。農作物に関する調査、現場に行き実態把握すべき。質問。独自調査の結果、市が公表している以外にも市内には都内有数の農作物があることが分かりました。市は農業の実態把握のため都の統計データを活用していますが、都は自治体ごとの調査データ回収率を管理していません。見直しが必要では。農業者が抱える課題解決につなげるために、農業がしやすい環境整備、補助金を活用した支援を広める必要があるため、現場に足を運び実態に近いデータを把握できる組織を構築すべきと考えますが、見解を。答え。市としては調査の回答内容と生産者の実態に齟齬がないか確認する手段がなく、信用する以外にない状況ですが、改善へ向け正確な調査回答への協力を求めるとともに、都にも議会からの意見を伝えたい。また現場に行く職場づくりについては、市は市民の信託を受けて業務を遂行する使命があることから、市民や関係事業者等との信頼関係は不可欠と認識しており、市職員の人材育成や組織改正の中で取り組みたい。一般質問項目。1、立川市の政策策定と統計データ。2、学校体育施設及び公共施設の新たな利用方法と防災。対馬文明、立川自民党安心会。パパママ学級、運営方法等の工夫を。質問。市のパパママ学級に実際に参加し、内容の素晴らしさを実感しましたが、時間的には物足りず、ずっと座ったままの姿勢は妊婦の方には辛いのではないかと思います。座学に関してはオンライン講義を検討してほしいと考えますが、見解を。また妊婦ジャケット、着用体験用のジャケットが1着しかないということですが、1着では体験できる方が限られてしまいます。多くの方が体験できるよう、もう少し妊婦ジャケットの数を揃えられないでしょうか。答え。座学については参加後のアンケートでも非常に評価が高く、オンライン講義での実施は感染防止の観点からもメリットがあると考えており、他市の運営方法等を参考に検討していきたいと思います。また土曜日のみ実施している妊婦ジャケットの着用体験を土曜日以外のクラスでも取り入れるなどの工夫を行い、ジャケットの複数購入についても今後検討していきたいと考えています。一般質問項目。1、パパママ学級について。2、通学路の安全確保について。3、東京オリンピック・パラリンピックのレガシーについて。4、2021年成人を祝う集いについて。ここに白い半袖ワイシャツの上に青色のタンクトップ型で腹部が大きく膨らんだ妊婦ジャケットを着用しているところの写真があります。江口元気、立川自民党安心会。陸上競技場公認再取得への方向性は。 問。立川市陸上競技場は条件付きの4種公認ですが、今年秋中に必要な整備を行わないと公認の期限が切れます。用語解説。陸上競技場の公認。日本陸上競技連盟が競技場の設備などを調査し、公式の陸上競技会を開催しうる施設として第1種から第4種までに分けて公認している。上位の種別ほど競技場の走路や観客席、更衣室などの設備の要件が求められ、公認料も高い。公認の有効期間は5年であり、満了前に更新する必要がある。用語解説終わり。公認でなければ、記録を残すことができません。2種への改修を目指したものの、平成29年度に予算計上が見送られ、その後は前向きな話がありません。このままあくまで2種を目指し続けて公認も取らないのでしょうか。今後の方向性について見解を伺います。また10年20年と放置するくらいであれば3種への改修も検討すべきと考えます。答え。陸上競技場は2種公認に向けた整備を前提に進めていますが、建設需要の変化のほか、新型コロナの影響等、勘案せざるを得ない新たな状況にも直面しています。陸上競技場を含む屋外及び屋内体育施設の在り方について、今年度中の策定を目指しています。その中で、関係団体との調整も図りながら、公認記録が残る陸上競技場として改修できるよう、早期に道筋をつけていきたいと考えています。一般質問項目。1、陸上競技場の改修について。2、立川市コトリンク情報発信センターについて。3、日野橋の改修について。4、ギガスクールに伴う課題について。瀬信弘、公明党。水害への危機意識醸成。市民と共同した取り組みを。質問。地域の身近なところで水害への危機意識を醸成するために、町の中で浸水深等がわかるような掲示をする。丸ごと町ごとハザードマップの導入について以前議会で提案しましたが、検討状況について伺います。例として出した電柱につける案は、すでに事例がある近隣自治体によると恒常的に経費がかかるとのことでした。そこで市民や事業者と共同し、住宅や事業所等に看板を設置していただくような取り組みをしてはどうか、見解を伺います。答え。市内の浸水想定区域内にある新生小学校、旧玉川小学校、立川第八中学校、下水処理場の4施設11箇所に浸水深を表記した表示板を設置しました。今後も身近な公共施設に順次表示板を設置していくことにより、水害に対する市民の関心が高まり、迅速な避難行動につながると考えています。市民との協働による設置については、防災意識の向上という点で効果があると考えており、検討を進めていきたい。一般質問項目。1、新型コロナウイルス感染症への対応について。2、学童保育所について。3、防災の取り組みについて。ここに、下水処理場に設置された想定浸水深表示板の写真があります。四角い枠の中に 9.0 メートルと書かれています。門倉雅子、公明党。 通学路の安全対策、防犯カメラの増設を。質問。八街市で飲酒運転のトラックが小学生の列に突っ込み、児童5人が死傷する痛ましい事故がありました。本市でも飲酒運転撲滅の啓発活動が必要であり、通学路を安心して歩けるように、危険箇所の把握と改善が重要と考えます。毎年実施している通学路合同点検で改善した対応結果を公開すべきではないか。また通学路には5台ずつ防犯カメラが設置されていますが、保護者からは防犯対策として増設を求める声があります。市の見解を伺います。答え。通学路合同点検の内容については市ホームページで公開していますが、危険箇所への対応結果は公開していないことから、今後公開していきたい。また防犯カメラの設置については、犯罪の抑止に一定の効果があると考えており、補助限度額の関係で当初1校あたり5台設置しましたが、今議会で複数の議員から防犯面でのカメラ設置要望がありましたので、追加設置について検討したいと考えています。一般質問項目。1、通学路の安全対策について。2、一番町西砂町地域のまちづくりについて。3、生活や子育てに困難を抱える家庭への支援について。渡辺忠司、民主市民フォーラム。通学路の危険箇所、できうる限りの対策を。質問。下校途中の児童が死傷した八街市の事故現場は、通学路の安全対策を講ずる箇所に含まれていませんでした。今回国から求められた合同点検を機に、本市の対策箇所一覧に載らない危険箇所、いわゆる難題箇所の改善が必要と考えますが、見解を伺います。また他市では、都の登下校区域防犯設備整備補助金が、防犯カメラ1校あたりの補助上限がなくなったことを活用してカメラを追加しています。本市でも追加する考えはありますか。答え。国から示された調査は、これまでの通学路合同点検の結果をもとに安全対策を検討するものですが、それに加え今まで市に寄せられたそれ以外の通学に危険な箇所も含めて検討を進めたいと考えています。通学路の防犯カメラは補助限度額の関係で当初1校あたり5台設置しましたが、今議会で複数の議員から防犯面でのカメラ設置要望がありましたので、追加設置について検討したいと考えています。一般質問項目。1、通学路の安全対策について。2、豪雨災害への備え。